気軽に相談、町の保健室の時間です。こんにちは、門垣敏子です。この番組では訪問看護ステーションつなぎの所長でいらっしゃる伊藤逸子さんにお話を伺っております。今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
子どもに特化した訪問看護では家庭を訪問されて家族に寄り添いながら支援していらっしゃいます。例えば発達に不安があるお子さん、また学校に行きづらいお子さんの家庭など、特にこの頃は、不登校の、ね、お話をいろんな角度から広げてお届けしていますので、ぜひ何かのヒントにしていただけたらと思います。伊藤さん、実はね、私今読んでるゆっくりゆっくりなのでなかなかこう最後まで到達しないんですけど、うん、その本に出てくるのが、国語力を上げていきたいという、うん、で国語っていうのはやっぱりその何気なく私たちも、私は好きな科目だったんですけど、考える力と、その本によると、考える力、感じる力、想像をする力、そして表す力、この4つをしっかりと学び取ることで、自然の中で学び取ることで自分の気持ちも表現できるし、相手のことも分かるしっていうのがすごくよく分かる本で、分厚いもんですから、もうあとちょっとなんですけどもね読んでたりして、とってもこの不登校、私自身もその転勤先で一時期になったことがあるので、すごくこう実感もするんですけど、自分の気持ちを表すって難しいですよね。そうですです、
とても難しいかなと思います、
ね、小さければ小さいほどね、なんかいい方法とかありますかね。
やっぱりですね、やっぱり子どもは言葉自体をまだ知らないので、
そうそうそう、もちろんそうですね、
なので自分の気持ちが何なのか分からなくって不安になったりパニックになったりすることも多くあるんですよね。なので私はその訪問の時とかに絵本とかも活用しながら、させてもらうんですけれども、
例えばどんな絵本ですか。
ね、一つはね、カラーモンスターっていう飛び出る絵本みたいなのがありまして、なんかその怒りだったり不安だよとか悲しいんだよっていうのを、例えば怒りだったら赤いモンスターがいたりとか、悲しいモンスターは青だよとかっていうので、感情を色に分けることで子どもが分かりやすく感情を分けて言葉にすることができる絵本になってまして、それを一緒に読み進めることで、いろんな気持ちがあっていいんだっていうことと、
そこですよね、いろんな気持ちがあっていいんだっていうのは戸惑うので、どうしていいかわからない、今こう湧いてきてるこれは何なんだろうって、とっても不安になるけど、そういうものもあっていいという、
そうですね、本当にあるお子さんからも伊藤さんもこんな気持ちになるのって聞かれて、
その中から選んで、
そうなんですよ、怒りとかあるって聞かれたので、そんなのあるよあるよって言ったら、すごくホッとした顔してはったんですよね。
いつも伊藤さんはニコニコと穏やかでいらっしゃるからないと思ってそのお子さんは聞かれた、
そういう感情を持ってもいいんだっていうのも本人も分かる、っていうのがすごく一緒に本を見ながらいろんな感情をお話しできるきっかけになったりしますので、ぜひ皆さんも活用すると、素敵かなと思います。
これは誰でも手にすること
は、ね、
どこに売っても、
アマゾンで、
もう一度タイトルをカラーモンスターでいいんですかね、じゃあ本屋さんとかネットでもアマゾンでも手に入るということ で、ちょっとよかったら皆さんね手になさってもいいかもしれませんね。さっき言ってたその本も何かこう事件を起こして、皆さんとこう集まって怒りに対しての、段階が絶対にあるわけです、すごくこうミルフィーのように、そうになってる、でもパッとこう事件を起こしてしまうのは自分のことで不愉快になってカッとなったらすぐ死ねという言葉が、特に今ネットでもね、出てますけど、それはもうどのぐらいの怒りかっていうのをなんか丸の大きさでそこはね表現して、でそれにはある意味、ムカつくもあるし、感情が傷ついたもあるしっていうのがいろいろと、でこれの中に今のだったらどれに当たるって言ったら死ねまでやっぱりいかないんですね。でそういう練習もするっていうか、言葉って大事ですよね。
そうですよね、本当にそうだと思います。なんかゆっくりその本当に怒りが沸点が100になった時ってなかなかゆっくり考えれたり人間の理性が働かなくなっている状況なので、多分そういう時はきっと何をお話ししても多分頭にはその子供にも入ってこないかと思うんですけど、その前段階になるようなその安心させる場所だったり呼吸法、あとギュッとこう 体幹をこうギュッと圧をかけてあげるとそれだけでも安心する子も
以前聞いたことあります、うん、やっぱり不安ですから抱きしめてもらったら落ち着けるというそれも接触を嫌われるお子さんもいらっしゃるから一概には言えないけど
いろんな方法をしてみて、うん、まずはその沸点だったり悲しい、うん、イライラするっていうのをちょっと抑えてから、うん、ゆっくり今の気持ちどうだったかなみたいな話を、うん、話してこちらが大人が喋るというか話せるような言葉がけをちょっと気にされるとありがたいかなと思いますね、
う
ん
う
ん、
でそういう、 こう自分の感情にもこう初期の段階中段階、うん、でとってもさっきおっしゃった沸点の一番上の怒りになるか、うんうん、どれかっていうことも自分で把握できるようになると、うんまあ、よく言われるこう見える化っていうんですか、うん、そうですね、うん、でこれは例えばカラーモンスターってことだから色で見られるようになっている、うんうん
色分けをするっていうのが一番多分子どもさんにとってもお絵描きとかにもクレバス使ったりもしますし
そうですね、うん、
それで分かりやすくなるかなと思いますの で、
でそれはお家でも練習できますよね。
あそうですね、なんか絵本を見ながら今日どうだったって一日どうだったってお話しすると、はいはい、今日は赤のモンスターが多かったかなとか何どのくらい、うん、すごく楽しいかなと思いますのでぜひ感情をお話しする時間を少しでもいいと思いますので、うん、作ってくださると子どもにとってもいいんじゃないかなと思います。
あそうですね、うん、その見える化っていうのはそういえば私整体に時々行くんですけど、うん、痛めていった時にそれは一番痛いのを10としたらどのぐらいですかとか、うん、逆に初めて行った時の痛みが10だとしたら今日はどのぐらいですかってこう数値化する、うん、それも結局見える化の一つ で、うん、自分でもあそういえば初めて行った時が10だったらそういう回そこから言ったらなんかいつまでも治らないと思うけどあ5ぐらいには減ってるかなって言ったら、うんうん、なんか自分で自分も安心できますの で、うん、子どもさんも一緒ですね、うん、そういうことになると、うん、なるほどね、うん、あるね三田の小学校で1年生ぐらいから言葉に、うん、どういう、 こう表現を使われたかわからないけど、うん、言ってみたら人を傷つける言ってみたらまあチクチクする言葉、うん、で片方には人をこう柔らかく包み込むこうふわふわ言葉、うん、なんかそういうのを1年生ぐらいからこういう言葉はチクチクだよねとかっていうのを先生から教わって、うん、その学校ではもうずっと入った時から、うん、先生からの言葉がけがあるっていうのを聞いたことあるんですけど、
素晴らしいですね、
うん、ねいいですよ ね、 ね、うん、
なんかやっぱり断言せずに考える余白があると子供は安心すると思うんですよね、
はい、
うん、なので
考える余白、
うん、そうですね、なので答えを何だろう正解不正解でバッと分けるんではなくって、うん、こう思うんだけどどうかなっていうところで言葉に断言しない、うん、そこに子供が考えて自分はこう思ってるって言えるような時間をちょっと含ませるというか、
はい、
そうするとすごく言葉が増えてくると思いますので、話すことが一番 の、 トレーニング、子供もトレーニングして自分を知るきっかけになって成長につながると思いますので、はい、ぜひぜひそういった言葉をいっぱい、ふわふわ言葉をいっぱい使うといいかなと思います。
うん、打ち合わせでちょっと伺ったのが幼稚園時代っていうのは、うん、なぜなぜの質問
が、ね、はい、たくさんね質問してくださる時期にきっと大人も困惑するぐらいなぜが多かったのに、
ありますね多いですね、まあ、時期成長の過程での時期でもあるんですけど、うん、そうです
ね、小学校に入った途端みんなはクラスに入って机が並べられて、うん、教壇の前に先生がいて、まあ、教える教わるっていう、はい、もう力関係といいますか、まあ環境がそうなってしまうので、はい、なぜが出にくい環境になってくるというのも一つ課題があるのかなと思いますので、
うん、そうですね、全然違う例えで申し訳ないけど、私こうよくインタビューをするのがすごく好きなもんですから、うん、講演会に行った時には、うんうん、おっしゃってるところで引っかかる言葉があったら、うん、言いたいな、あれ聞きたいなって なぜそこそうなるんですかって聞きたいけど、インタビューだったらその都度、うん、ということはどういうことですかって聞けるんだけど、うん、講演会はね、
そうですね、
一人の方がお話されるのを90分間みんな静かに聞いて、うん、最後の質問の時間でっていうことがありますけど、そうですね、うん、まあ、授業って言ってみたらそれに近いから、うん、お子さんが口が挟めない、うん、
そうですね、きっと後からあのまとめて言える子ってなかなか低学年は難しいかなと思いますので、
難しいと忘れて
しまいます。なのでやっぱりその、でもまあ学校もいろいろ考えながら授業してくださってますので、最近は丸になってっていう授業も、ね、ある
あ、そうなんですか。
机の配列を ある授業だけにかもしれないんですけど、意見を聞けるような机の配列をしてから授業に入るところもあるってちらっと聞いたことはありますね。
そうですか、なかなか今本当にSNS っていうね、片方ではその言葉による傷つく環境もあるので、体制を作っておきたいなという気もしますし、よし悪しだけの言葉遣いじゃない、いっぱいそこには段階的な言葉表現があるよっていうのを、ね、教えていきたいし使っていきたいし、お子さんにも分かってほしいってとこありますね。
そうですよね。なので SNS ばっかりになるとやっぱり言葉だけが前に来すぎてしまって、その背景だったりっていうのがわからないまま捉えちゃうと、とても悲しいこともいろいろありますので、やっぱりその体制をつけるために言葉を知るっていうのは大事なのかなと思いますね。
今こう全般的なお話です。やっぱりそうなると不登校になっていくお子さん方も、その自分の気持ちがどういう状況かというのがこう表すことも難しいし、逆にこうポンと飛んできた言葉をどう受け止めていいかわからないということ で、
そうです、ね、
不登校のところには言葉っていうのがとっても影響してるかなという気もしますね。
そうですね、私もそう思いますね。やっぱり関わってるお子様もすごく考える力がある子って結構多くてですね、
そうなんですか。
ただそれをどう表現したらいいかとか、まあ、学校に行ってもそれを一緒に考える空間時間がないっていうところで、やっぱ表現ができないとしんどくなってしまって行きたくなくなってしまうっていうこともありますので、やっぱりなぜっていうところをお互いがその子だけじゃなくて周りもみんながそうやって言える環境であればきっといけるのかなとか思うことありますね。
じゃあそういう場所をできたら大人がこう用意できるようにした方がいいんですかね。
そうですね、なんか授業一つにとってもちょっといろいろ考えてみた方がいいかなとか、すぐ、ね、手を挙げて何でも言える子もいるかもしれないですけど、はいはい、言えないお子さんもいらっしゃるので、はい、そういったお子さんがじゃあどう発言したらできるんだろうとかっていうのは、まあ、考えれたらいいのかなとか思います ね。
そうですね。その読んでた本に哲学対話という言葉があって、そういう授業をされている学校がその方の先生の所見ですけども、お話ですけども、授業で丸バツとか暗記とか数学とかが得意なお子さんがそういう哲学対話になると割とこう黙ってて、でそういう時に全然発しないし手も挙げないお子さんが哲学対話になると生き生きとご自分 の、意見を述べてらっしゃるっていう、そうするとそれぞれが自分の得意な時間ができるから、学校が苦手だったお子さんも来られるようになったとかっていうのが出てたので、
素敵ですね。
こういう授業にそういうのは私は受けた覚えもないし、子どももそういう授業を受けてた様子はなさそうだなと思って、
そうですね、すごくいいですよね。道徳の時間ってあるけど、それもなんか教科書を読んで終わってたような、私も思うなとか思いながら、
そうですね、まあ、どう思うって聞いてはくださってたかもしれないけれど、ですね、となるとやっぱり環境っていうものが結構その不登校にも、
ね、
関係するんですね。
そうですよね。とても子どもは遺伝的要素ってよく言われますけれども、はい、性格とかね、それ以外 の、 その社会に出てからの環境的な要素ってとっても強くなるので、やっぱり住まれてる地域社会がどうだとか学校の環境だったり、お家もそうですけど、いろいろ環境要因をしっかり見直すっていうのは子どもの成長発達を支える上ではとても大事かなと思っています。
そうなんですね。先月までのお話の中でもう不登校には原因がないものが多いです、ご本人に聞いてもわからないとおっしゃいますっていうふうにお聞きしているのとちょっと逆のあれかもしれませんけども、例えばですね、子どもさんも多様化しているからなかなか一つに一概には言えないけど、小学生の低学年ぐらいだったらどういうことが あの原因になりうるものがあるとしたら、
そうですね、まずあの幼稚園からあの小学校に行くってまず親と離れて、はい、
そうですね、
あの登校からですよね、はい、親と離れる
って、はい、そうです、確かに、
その壁というか、
あの不安がありましたね、
ハードルが高いところから、はい、まあ、最初はまだその親の代わりである先生との関わりっていうところでちょっとつまずいてしまうことも多いのかもしれないですし、
幼稚園は割と少人数対一人の先生っていう、なんか、
そうですね、そうですね、
で先生もものすごい笑顔でよく来たねって両手を広げて待ってくださる、ね、来たことを喜んでください、学校は行くのが当たり前だから、なんか顔つき違うなと思って見た覚えがあります、頑張ってきたよっていう先生の顔見ても、あ、おはようぐらいで、ええ、あ、そうなのって、
そうですよね、そこの壁がすごく、あのハードルが高くて、まずはそこに慣れるところで、はい、もしかしたらつまずきも緊張が出てしまって、あの怖さが先に出てるお子さんも多いかもしれないですね。
そこでちょっとこううっとなってしまうお子さんもあるかもしれない。で小学校の例えば3年生4年生ぐらいが中学年生になります。このあたり真ん中の6年間の真ん中、
そのあたりになるとやっぱり子どもの、まあ、成長発達の、まあ、段階的には男男女が分かれてきて、
区別、
そうですね、男性女性が分かってきて、はい、その女性の枠の中でお友達関係ができたりとか、はい、男の子は男の子でお友達関係ができるっていうのがありますので、
よく遊具の取り合いしたのはその子ですか、男子にはあげないとか、ね、
そこに、ね、やっぱりなんか属せないお子様とか、まあね、子ども同士の関わりの中で、はい、あの難しくなるちょうど時期になってくるのかなと思いますね。
グループを組み始めるのがこのぐらいなんですね。
でグループに属せる子はいいんでしょうけど、グループに属したくない子も多分いらっしゃる、いますし、
う
ん、
そうでしょうね、
でも属さないといけないみたいなのが、
あれはね転校生として一番つらかったですね。
そうですよね。
だからまずはグループは登校が一緒だってことで近所がまずできますよね、
うんうんうん、そうですね。
それとかこう趣味が一緒とか、うん、でもそうなると登校 の、 あの全然違う、私はだからその転校生なので、うん、近所じゃない人たちと趣味があったからお話をしようと思ったら、うん、こう登下校の道が全然違うので、あの楽しい話をしながら遠回りして帰ったら、うん、すごくあの仲間からいろいろと言われた覚えはありますから、
うん、ね、いろいろそこら辺でもその子供は子供の社会の中ですごく ね、 ね、頑張って、うん、してくれてるんだろうなと思いますね。
そういう時にはやっぱりあのお家に帰ってさっきのカラーモンスターじゃないけど、
ね、
あれば、
う
んうん、自分が一人でも今日はこの色だったなとかって言ったら、うんうん、自分の感情がこう客観的に収められるから、
う
ん、ちょっとマシだったかもしれませんね。
そうです、そうですよね、う
ん、あ、いいですねこの絵本、うん、大人の人にはいいかもしれない、ね、
大人もいいかなと思いました、
は
い、
ちょうどあの春でこの後4月からは新しい環境に行くの で、うん、でね、なかなかね自分の感情を上手にこうコントロールできない場合もありますからね、うんうん、で小学校の今度は高学年5年生、うん、6年生になったらどんな感じでしょうね。
高学年になってまた中学校に行き出すと、さらにあの、ね、なんだろう、うん、表向きの顔といろんな顔が多分自分の中で見えてくるんですよね、
はいはい、
でいろんな顔を使い分けることでまた、うん、あのいざこざができたりとかもしまして、
いわゆる建前的な、
そうです、ね、
まあ、いいことでもあるんですけどね、あのいわゆるオフィシャルとプライベートとの違いが、
う
ん
う
ん、
そうですね、
あ、もうこの頃からでき始めて、う
ん、でき始めると思いますね。あのそのいろんな顔を持つことが、まあ、当たり前なんですけれども、そこがなかなかあのうまいようにこうあの組み合わさらなかったりだとかもすることも多いですし、それが受け入れられないあのまだお子様たちだとかもいらっしゃると思うので、いろんなか、ね、発達段階の子というのは多様性って言いましたけど、ね、はい、子ども自身の成長発達もその経験値によってやっぱり違うところがあるので、はい、家庭環境も多様化しているからこそ子どもも多様化するのは当たり前なんですけれどもね、そこをあの他者は他者、自分は自分として、あのそれでいいんだっていう話、あの言葉があの出てきてたらそれでいいんだと思うんですけど、
そこまで行き着くのが大変ですね、
うん、そうなんです、そうなんです、そこまでがね一番大変で、一番もがく時なんかなと思うんですよね。
そうですね、うん、やっぱりあの転校時代を考えてるとやっぱり学校が 100% なんですね、うん、自分の生活の、うん、時間にしたら短いんですけど、うん、 すごく感情すべてを乱されたり、逆に嬉しくて満たされたりっていうのは、うん、学校でのどんなことがあったかで一日が違ってきますよね。
本当週末ですら違うんじゃないかなって思うぐらい。
そうですねえ、
なのですごく学校の環境っていうのは、まあ、より安全な場所になればそれは、お家以外の安心な場所ができますのでいいかなと思いますね。
で今は家庭訪問っていう制度がなくなったんです
ね。
三者面談はあるんですか？
三者面談は学校ではあるかなと思います、ね、
学校に親御さんが行って、
はい、そうですね。でも学校に行くのでやっぱり学校の顔を使い分ける子ができる子だったりだとかすると、はい、なかなか先生はやっぱりね難しいのかなとか思うこともありますしね。
でもそういう時間をなるべくなら親御さんもいい意味でこう本音でお話ができたらいいわけですね。
そうですね。なので三者面談で、ね、あくまでも子どもの、その学校生活どうですかっていう話し合いの場合になるので、なかなか親御さんがその育児だったり家で のお困りごとってなかなか話せる場では、ね、じゃないかな。子ども娘さん息子さんいらっしゃる横で話すのも難しいんじゃないかなとか、ね、
ご本人が、ね、もちろんそうですね。
なかなかこう親御さんも言える環境がもしかしたらないのかもしれないなとは思いますね。
スクールカウンセラーっていうのは子どもさんしか
相談に
行けないんですか？で
もね、親御さんも会ったらいいですよって言ってくださる学校も増えてると思います
。すごい、いいですよね。なかなかカウンセリングを受けるっていうのは難しい状況ですから、
ただその共働き世帯が多いかと思いますので、はい、学校の空いてる時間に行ける親御さんももしかしたら少ないのかもしれないんですけれども。
そうですね。でも環境のことを考えるとそういうことも学校がちょっと変わっていってくれたら、
そうですね。
ちょっとネットに出てた記事の中にあった文部省の調査の2025年度のこれは10月に出てた記事なので、まだ3月までありますから、25年度は数が特定してるわけじゃないですけど、小中学生が不登校の数が34万人強、で高校生が6万人強、もうほぼ7万人に近い、合計合わせて小中高合わせて41万5千人っていう過去最多を記録してて、増加していくのは11年連続になってきたっていうちょっと数字が出てたので、ああすごいなと。ただ保護者さんの意識が変わってきて、不登校そのものをもう絶対学校に行くのが丸とか、行かせなきゃっていうのがなくなってきたので、多い場合もあるとか、コロナの影響で登校意欲がこう減ってきたっていう影響もありますねってその記事には分析してたんですけども、なかなか数がやっぱりずっと増えていくという状況には変わりないんですね。
そうですよね。なかなか難しいところもあるかもしれないんですけれども、不登校の子たちの学べる場を、その学校以外でまたあるのかどうかとかね、
地域ちょっと増えてきましたよ ね地域でも ね、
はい、それによってその不登校が全て その数で子どもの難しいところもあるかもしれないですけど、評価っていうのは、でも確かに増えてるのはもう増えてるんだと思いますね。
だからそのいたずらに不登校イコール困ったって思うイコールはもういらないっていうのは社会状況的にもちょっと変わってきた、ただやっぱりお子さんとしては行きたいのに行けないっていう気持ちを持ってるってことは、ちょっと残念なところもあるから、それをなんとかこう行ってきますって行ける状況に、子どもさんがこう、子どもって本当一晩寝たらね、とっても元気で、被災地で避難してらしてもすごく屈託のない笑顔でね、みんなで遊んでたりとかってお子さんもいらっしゃる、それを見て大人がちょっと元気もらって、そのぐらいとっても精神的に明らかんとしたところも持ってるわけですから、そのお子さんがちょっとこう曇ったような表情っていうのはとても辛いので、
そうですよね。なんか不登校のお子さんがもう絶対学校に行きたくないって子たちばかりではないですしね。
そうですね、
はい、学びたい環境がなくて困ってるお子さんもいらっしゃるので、 やっぱりその環境をもうちょっとしっかりと、うん、整えてあげる、うん、まあ、地域社会になればいいかなと思いますね。
それは少しずつ広がってはきて、うん、理解も深まってきたということで、うんうんうん、ただお一人で悩んでらっしゃる方々にはという意味でいつもおっしゃってくださっている訪問看護ステーションとしてのつなぎさんの存在があるので、はい、うん、まずは気軽にお電話でご相談をいただくっていうのがいいですよね、はい、ご紹介ください。はい、
電話番号が 079-563-8120 になります。
これはもういわゆる電話代だけがかかるだけで、はい、もう無料でご相談いただけるという、はい、これから春休みに入って、うん、新しい学年になって環境も変わってということで、うん、4月5月6月となかなか親御さんも心配だし、うん、お子さんも心配な、どっちもが心配な時だから、いろんなご相談を親御さんがちょっと落ち着くと、うん、子どもさんも
そうですね、それは本当に大きくあると思いますので、
やっぱりそうなんですね、
はい、
うん、
なので親御さんが笑っていれる、
うん、生活っていうのが、
まあ、そうですね、
親御さんになるのが一番、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そのためにも、いや、お父さんお母さんもその年代のお子さんの初めてのお母さんに、うん、お父さんになるわけだから、うんうん、不安もいっぱいあるから、 そうですね、そのためには経験をしてらっしゃる事例もいっぱいご存知のつなぎさんのところを頼ってご相談いただくのが一番いいんじゃないかという、うん、今お電話番号を教えていただいた 079-563-8120、お電話は何に、曜日で言ったら月曜から、
はい、月曜から金曜になります。
はいはい、でお時間が
9時から17時までになりますので、
はい、朝9時から夕方5時までということで、はいはい、対応していただけますから、まずは入り口はちっちゃい時からの方がいいですよね、
うん、そうです ね、 ね、もう最初の方が一番いいかなと思いますね。
でそこから訪問していただくのにはちょっとまたいろんなお話がを聞かれて、うん、いろんなケースがあるので、うん、そのお電話の時に教えていただける、ね、ということですからね、はい、で第三者の方がお家の中に入ってくださることで、お子さん の、 しんどさがちょっと軽くなる場合もあるんですか。
うん、そうですね、はい、そうですね、あとどちらかというとお母様、お父様とかね、うん、親御さんがちょっと気持ちが楽になるって言ってくださることも多いですね。
共有してもらえるから、
そうですね、自分たちの中で、いろいろ考えて、本当いろいろ、それに不安との中でストレスも抱えながら仕事もしながら、ね、家事もしながらされてると思いますので、ちょっと話ができて一緒に見てくれる人がいるっていうだけでも、うん、ちょっと軽くなりましたって言ってくださる方もいらっしゃいますし、
そうなんですね、うん、ぜひ気軽にお電話なさってみて、うん、そこからあとはずっといろんなお話を教えていただけますのでね、ぜひ気軽にお電話なさってみてください。今日も不登校についてのお話いろいろと伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お話ししてくださったのは訪問看護ステーションつなぎさんの所長でいらっしゃいます伊藤いつこさんでした。次回もぜひお聞きください。